聖書をお開きください。本日与えられている聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙1章29節から30節。ローマ人への手紙1章29節から30節、新約聖書298ページになります。司会者がお読みいたします。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人をあざけり、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい。本日は私たちの罪と題しまして、教会牧師よりメッセージ取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も御言葉を開いていただきました。このところからのおすすめとなりますけれども、私たちが自分の長所あるいは短所、欠点、そういったものを挙げなさいと言われるとどうだろうかとありますが、多くの場合自分の長所についてはなかなか思い浮かばないというところがあっても、自分の短所となるといろいろと考えられ出てくるかと思います。私たちの罪についても同じかと思いますが、自分の罪について挙げてみなさいと言われれば、おそらくノートに次々と挙げることができるかと思います。このローマ書の1章の28節以下には、神を離れた人間の罪深さを示すような私たちの罪がこれでもかというほどに挙げられております。前はその中で一部を見たわけですけど、今回はその続きとなるわけですが、29節終わりの方から30節をもう一度お見せしますと、こうあります。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、とこうついてまいります。ここには私たちの罪が挙げられているわけですけれども、今日のところにもいくつかあります。まず一つは29節にありますが、陰口を言う者とあります。陰口を言う。これは言葉に関する罪と言えます。特にこの陰口を言うというのは、悪意のある噂話を他の人にこっそりと耳打ちする。あるいは人をですね、どっかの片隅、物陰に連れ込んで、こっそりと言いふらす。そういった行為をですね、表しています。私たちはそれぞれ噂話や、あるいは陰口が結構好きだということがあるかもしれません。そのような罪が私たちの周りにも、こう満ち溢れているかと思います。よく例に出されますが、人々が集まって噂話をしていて、その中の誰かが先にその場を離れると、今度はその場を離れた人の噂話がされる。そういったこともありですね、おちおちとその場を離れることもできない。次は我が身かなということ。そんなこともあるとこう言われたりもします。この陰口については、この後にも言われます、そしりや、あるいはそういったものよりも厄介、抽象よりも厄介だと言われます。それは陰口については、弁解することも、あるいは誤解を正すことも、何もできないからだというわけです。その意味では、より大変なものでもあるわけです。そしてもしそのような陰口がなければ争いも減ると聖書は言います。これは箴言の、旧約聖書箴言の26章20節にありますが、焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止むというわけです。燃える木、焚き木がなければですね、火はやがて消えていってしまう。同じように陰口を叩く者がいなくなれば争いは 止む。そんな箴言の言葉もあります。このロマ書においてもまず陰討ちということで、陰討ちを言う者とあります。次にはこの30節にありますが、中傷する者とあります。第3版以前の訳では人をそしる者と言われたりします。これは先の陰口と同様に言葉に関する罪でした。ただ陰口と違うところもありますが、この中傷あるいはそしるという罪は他の人に対して悪意を抱き、その人を公然と非難し、侮辱的な言葉やあるいは行き過ぎた激しい言葉を持って責める、そんな行為を指しています。そのような抽象そしりは私たちの周りにもいくらでもあるかと思います。時にはいろいろな会議においてさえもそういったことも見られるわけですが、ただこの抽象そしりについては陰口よりもマシなところもあるとも言えます。それは陰口は陰でやられるために何の弁解もできないわけですけれども、この抽象あるいは訴訟については公然となされるわけですから、こちらも公に弁解もできるし、あるいはその誤解を解くこともできるというところがあります。もちろんいろいろ説明したから誤解が解けるとは限らないわけですが、少なくとも自分の言い分をまた公にできるという面があります。まあこれら陰討ちを言うこと、あるいはそしりを言うこと、それは自分以外の人々の尊厳を認めないことであり、その尊厳をですね、大いに傷つけることだとも言えます。私たちは自分が神の形に似せて作られたものであるということを知るわけですけれども、それと同時に他の人も、あの人もこの人もまた神の形に似せて作られたものであるということを知らなければならないわけです。聖書を、新約聖書一箇所をお読みしたいと思います。新約聖書のヤコブの手紙の三章のところです。ヤコブの手紙三章ですね。ヤコブの手紙三章の九節から10節をお読みします。ヤコブの手紙3章9節から10節、新約聖書の461ページです。ヤコブの手紙3章の9節10節にこうあります。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません、とこうあります。私たちがこの口で神を褒めたたえる、作り主である神を褒めたたえる、ところが同じ口で神の形に、神の似姿に作られた他の方々をですね、呪ったりあるいは抽象したりする、そういったことがあってはならないと言われるわけです。まあ、ところがこのロマ書にありますように、この陰口を言う者あるいは抽象する者というのがあります。次にはロマ書に戻りますと、三つ目には神を憎む者とあります。神を憎む者、神を憎むってどういうことだろうかとなります。これは神に反抗し、神の存在そのものを疎ましく思い、あるいは憎むということでした。これは例えばこんな場合もあります。罪のもたらすですね、この楽しみを楽しみたいと思っているのに、神がですね、清い神の存在は邪魔、神様の目は嫌だとなってですね、自分のしたいことを妨げる、それは神でしかないとなってしまって、神を憎み、そして神を自分の人生から取り除きたいと思ってしまうことでもあるわけです。 確かに人は自分の罪を指摘するものを憎みます。ある著名人がですね、その市の主催の講演会に招かれてお話をすることになったそうです。そしてその講演を始めたわけですけれども、その時に子供たちは騒ぐし、あるいは走り回るし、なのにお母さんたちは子供を注意しないでいたというわけです。とても講演会の雰囲気ではなくなったというわけです。そこでその人はこのお母さんたちに子供たちを静かにさせてから席に戻ってくださいますかとこう言ったそうです。まあするとお母さんたちからはですね、口々に何を偉そうにといったそんなブツブツが出てきたそうです。まあ私たちは罪深いものですから、たとえ口では遠慮なくはっきり言ってくださいと言いながらも、自分の罪やあるいは悪いところを指摘されると、やはり心は穏やかでなくなります。そう簡単には反省もしません。そして多くは自分のことを棚上げして、その相手の人を憎むとなってしまいます。神に対してももちろんそうです。自分の罪を指摘するような神を嫌い、疎み、あるいは憎むということがあります。聖書の中にこんな言葉があります。箴言の九章八節ですが、あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵ある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛する。もう聞く耳持たず、あざける者を責めるな。中傷、そういった人に対してですね、まあアドバイスをしても、注意をしても、その人はあなたを憎むだろう。知恵のある人を、まあ戒めたりしなさい。そうすれば、彼はあなたを愛する。よく忠告してくれたと言って愛するだろうというわけですが、まあ私たちは、そのような面では知恵あるものでありたいと思うわけです。そのように、ロマ書においては、三つのことを言われましたが、さらに四つ目には、一章三十節に、使徒を侮る者、侮る者とあります。以前の訳では、使徒を使徒と思わぬ者とも訳されたりもしています。使徒を侮る、使徒は使徒と思わない。それは、この利害や、あるいは利益、そういったもののためではなくて、自分の楽しみのために、また楽しいからということで、面白いからということで、平気で人を傷つけたり、害を加えたりすることであります。そのような行為を表しています。でもなぜそれが人を人と思わないのか、あるいは侮るのかとなるわけですが、それはただ自分の楽しみや喜びや面白さのために平気で人を傷つけたりということだからでした。人を侮ったり、人を人と思わなかものでなければできないことであるというわけです。先にも言いましたが、人は神の形に作られたものでした。それは人の尊厳でもあるわけです。そんな人を人として認めないで、人を理由もなく傷つけたり、あるいは害を及ぼしたり、そういったことをしてはならないというわけです。あるいは人は誰でも傷つきやすいものであるわけです。自分自身が傷つきやすいとするならば、他の人も同じように傷つくものでもあるわけです。それを忘れて、人を人を思わないで、人を侮って、人を簡単に傷つけたり、あるいは害を及ぼしたりすることのないようにということでもあります。そしてさらに五つ目には高ぶるものとあります。高ぶりあるいは高慢の罪ということですが、高ぶりの罪は神に対しても人に対しても現れます。例えば神に対しては神に作られて神によって生かされている。それを忘れて、自分は自分の力で、自分一人の力で生きているかのように思い込んだり、あるいは自分は神など必要ない、認めない、そんな思い上がりがあります。 あたかも子供がですね、親に対して自分は自分で生きてきたし、生きていけると、まあ、うぬぼれるようなところもあります。まあ、そんな高ぶりもあるわけです。神に対して自分は神など必要ない、自分で生きていける、そんな高ぶりを持ったりもします。あるいは人に対しても高ぶりがあります。この高ぶりについてですね、こんなふうにも言われますが、自分以外のあらゆる人に対する軽蔑心、そんなふうに表現する人もあります。自分以外の人に、自分以外のあらゆる人に対して軽蔑心を持つことだというわけです。自分については、すべてよしとして受け入れるわけですが、他の人のことについては、それをあれやこれやとけなしたり、あるいは軽蔑し、低く見てしまうわけです。それによって自分を高くしようというところかもしれませんが、まあそんな思いがあります。でもこの高ぶりの罪については、神が最も嫌う罪だとあります。聖書には、主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。と言ってですね、こう列挙されるわけですが、その一番最初に挙げられたのが高ぶる目、高ぶりとあるわけです。神が最も忌み嫌うのは高ぶりだと言います。傲慢だと言います。聖書によればサタンは元は力ある天使でもあった。ところが心が高ぶった、心に高ぶりが起こって神のようになろうとして、そこから堕落が始まったというわけです。そういう面では高ぶりは罪の源とも言えるわけですが、それだけ神の忌み嫌う罪でもあるわけです。人と人の間においても同じかと思います。少しの持ち物によってとか、あるいはわずかの才能によってとか、些細なことで高ぶり、人を見下したりしてしまいやすい、そんな私たちであるわけですから、特に気をつけなければならないところでした。高ぶりは神の忌み嫌うものであるということ。そしてそのような高ぶりは当然裁かれます。滅びへと至るわけですが、まあ、おごる兵器は久しからずともありますけれども、聖書でもこのように言います。箴言の16章あるいは18章にありますが、高ぶりは破滅に先立つ。心の傲慢は倒れに先立つ。高ぶりは破滅に先立ち、傲慢は倒れに先立つ。あるいは、人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。傲慢は破滅に至る。でも謙遜は神の前における栄誉に至る。謙遜こそが神に喜ばれるものであり、高ぶりは忌み嫌われるものだということでした。そしてさらに6つ目には、この大言相互するものとあります。大言相互するもの。この言葉も面白い言葉と言えるわけですが、この言葉は、この初めの頃は、自分の治療をですね、自慢する、まあ、やぶ医者。自分はこんなに治療がうまいと言ってですね、自慢するようなやぶ医者とか、あるいは自分の何か製品、売り物、それをですね、ありもしない優秀さを自慢し、高く売りつけるようとする商人を指したりもしていたようです。ですから大した治療もできないのに、自分の治療を自慢するやぶ医者とか、あるいは自分の売ろうとしている品物が大したものでもないのに、いかに良いものかをですね、こう言いふらして売ろうとする商人、そういったものを指していました。やがてこのギリシャ人たちは、これをですね、持ちもしないもの、持っていないものをですね、持っているようなふりをする、そんな心と定義もしました。実際持っていないに、あたかも持っているかのように振る舞う、そんな心でした。まあですから、ありのままの自分よりも金持ちに見せようとしたり、あるいはありのままの自分よりも勇敢に見せようとしたり、あるいは賢く見せようとしたりする、 言い換えればそんな見え張りのようなところもあります。私たちが確かにそのようなところ、体現、相互、見栄というものもあります。自分を自分以上に見せようとするところ、そして大きなことを言ったり、できもしないことをですね、できるように言ったりするわけです。そんなことをしても自分が実際に大きくなるわけでもないし、全く虚しいことでもあるわけです。自分は自分であり、自分以上のものでもないわけです。そしてそんな体現相互はですね、そんな心は他の人々から、心ある人からはすぐに分かってしまうものでもあるかと思います。そして最後は30節で、悪事を企む者とあります。悪事を企む。人の心には様々な悪意も宿っています。また心には妬みや、あるいは欺きや、いろんなものが潜んでいます。あたかも心にマムシの卵を宿して温めているようなものだと言われます。ですから何かが起こると、何か刺激があると、その思いが抑えきれずに実際の行動となって現れてもしまいます。どのようにして人を追い落とすのか、どのようにして人を騙そうか、どのようにして傷つけるか、そんなことを思い巡らす悪事を企むものとあります。そのような企みは人の目にはうまく隠すこともできます。ですが神の目には隠されてはいないというわけです。あの旧約聖書でハマンがユダヤ人虐殺を企てたことがありました。悪事を企てました。でも神はすべてをご存知であり、神はエステルを、王妃エステルを用いて、その悪巧みを未然に防ぎました。そしてハマンは自分が用意した、その、十字架のような柱にですね、自分が釘付けられて命を落とすことになりました。どんな悪巧みも神の前には隠されていないということでした。私たちの心には、ここに挙げられた罪の数々があるわけですけれども、それぞれに思い当たるところかと思います。鏡に自分の心を、姿を映しているように、私たちは聖書という鏡を通してですね、自分を映し、本当にその中で悔い改めと、また、反省をし、前に進みたいと願うわけですが、このロマ書の一章の後半では、これでもかというほどに私たちの罪が列挙されていくわけですが、でもそのことを通して、でさらに信仰へと至るものでもあります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちの心の内は聖書に指摘されているように、さまざまな罪の思いがあることを思います。神様、私そのことであなたに逆らったり、あなたの名を汚したり、あるいは人を傷つけたりと多くありますが、どうぞそのことを示された時には悔い改めて、またあなたの前に歩むことができますよう導いてください。そして信仰から信仰へと歩む、また成長させてくださるようにお願いをいたします。神様、兄弟姉妹お一人一人も、現実のそれぞれの社会において、いろんな罪との戦いがあり、罪の思いとの中で戦っているかと思いますけれども、お一人一人の上にまた上から力を与えくださいますように。今日からの一週も見て委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。